ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。妖怪ニュースサイトヤギョー。さあ、妖怪ニュースね、バンバン入ってきてます。もう大きいところから発表していきますよ。牛音虎がですね、アニメ化ということで、ツイッターなどでね、皆さんも盛り上がってましたけど、連載終了から20年の時を経てね、アニメ化されるわけです。一度 OVA になってましたけれども、まあ、今回アニメ化ということで非常に楽しみですね。もう友達とですね、なんだろう、配役ね、声優さんが誰になるのかすごく話してましたね。まあ、個人的にはもうぬらりひょんをね、なんとかちょこっとでもいいんでね、モブでもいいんで出していただきたいっていう感じなんですけれども、配役、確か前の OVA 版だと、古い OVA 版だと佐々木さんが、牛をやってて、トラが大塚ちかおさんだったと思うんですけど、トラは本当に大塚明夫さんワンチャンあり得るんじゃないかっていう風にね思ってますね。やっぱり息子にっていうねパターン結構あるのかもしれないと思ってます。はい、トラのキャラクターからすると、ちょっとおじさんっぽいというか、妖怪でね、何百年も生きてますんで、そういうパターンで持っていくのか、ちょっと若者っぽくね作っていくのかっていうのは結構面白いところかなと思います。高木渉さんとか古川敏夫さんとか、あとはもうこれベタだなと思うかもしれないんですけど、千葉茂さん、この辺りの方ですとイメージ的にはマッチするかもしれませんが、まああれですよね、若い人でちょっとパターン変えてきてもいいのかなと思いますね。杉田さんとか、ああいうコミカルな演技できる方も全然ありうるのかなと思って、特にトラが誰になるのかっていうのが、かなりですね気になるところかなと思います。あとヒョウはね、ミキシンさんじゃないかなとちょっと思ってます。ミキシン一郎さん、ヒョウね、もうイケメンでかっこよくて渋いっていう感じなんで、ミキシンさん、ミキシンさん初めの一歩のね沢村もやってましたから、ちょっと狂気をはらんだキャラクターももうね定評ありますから、ミキシンさんにちょっと期待してます。もうアニメの話はですね尽きないと思うんで、牛音虎特集はですね、今月来月あたりにどっかでやりたいなと思いますので、牛音虎、こちらですね、皆さん、好きなエピソード、好きなキャラクター、これを送っていただければと思います。はい、泥なんて何台とかね、名シーン名台詞いっぱいありますけれどもね、僕としては個人的には秋葉流れさんがですね、好きですね。流れを本当になんかね、ちょっとなんかああいう人って変わってるなーっていう感じなんだけど、ちょっと感情移入できる部分があってなんかね良かったんですよ。流れさんね、個人的には好きですね。牛音虎、これ読んだことない人はぜひですね、アニメ化前にですね、通常のコミックスで33巻までかな、あと外伝も出てますけれども、ぜひ読んでいただければと思います。さあ、そして2本目の妖怪ニュース、これがですねすごいですよ皆さん、グランドジャンプです。最近発売したグランドジャンプ、このグランドジャンプでですね、なんと梅沢春人先生が妖怪漫画の新連載を始めたんですね。その名も六六首妖怪電気六六首です。これねすごいですよ、ロックな六六首の話なんですよね。一瞬ブレーメンかなと思ったんですけどね。ブレーメン覚えてます？ジャンプで昔やってた梅沢先生のバンド漫画です。これね、首だけの主人公が妖怪倒してバーンとね、デビューみたいな感じで1話が終わったんですけれども、首だけなんですよ主人公六六首なんで。で、六六首って首が伸びる妖怪っていうイメージあると思うんですけど、一晩って言ってね、首が飛ぶタイプの六六首もいて、今回のこの梅沢先生が漫画で描いた六六首のロックって呼ばれるですね、 この六六尾は首が飛ぶタイプなんですよ。だから首でだけの妖怪でね、1話は敵と戦って倒すんですけど、今後なんか人間の体とかなんか体的なものに乗り移って戦うのか、そのまま本当に首だけで押し切るのか、2話以降がすごく楽しみなんですよ。あの首しかないね。でいいことをすると体も閻魔大王に返してもらえるっていう設定になってるんですね。はい、妖怪電気六六首。ロックって、妖怪の名前がロックってちょっと羨ましいですね。なんか WWE のロック様みたいになってますけれども、この六六首、ぜひね皆さんチェックしていただければと思います。カラカサお化けのですね、妖怪も出ましたけれども、ぜひですね、新時代妖怪アクションということで、この妖怪ブームの時代に沿って新連載が始まったのかもしれませんが、すでにグランドジャンプはヌーベー、復活したヌーベーがやってますし、今週号ですね、グランドジャンプのこのナンバー5、こちら、今年のナンバー5第5号の方には、あの黄門様っていう徳弘先生の漫画も載ってますけど、徳弘正也先生の、そこでも首かじりっていう妖怪の話題が出るなど、非常に妖怪要素の高い一冊になってますんで、グランドジャンプ、2月4日に発売したグランドジャンプ、これナンバー5、これぜひ皆さんゲットしてみてください。ちょっと興奮してね、何言ってるか分かんないんですけれども、こんなロックな妖怪漫画は初めてなんで、応援していきたいと思ってます。六六首新連載スタートしてます。
妖怪雑記ラジオ。
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ。妖怪名 IME。 梅だって、ケウケゲンだって一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、前回ですね、リクエストにお答えしてですね、海和尚をイケメンにしたんですけれども、まあよく考えたら和尚の部分しか取り上げてなかったなっていうので、カラス今反省中でございます。そんなのはですね、まあ、くよくよしてても仕方ないということで、今回も無理くり妖怪をイケメンにしていこうと思います。で、今回イケメンにする妖怪は、キュウソでございます。まあまあ、簡単に言えば、キュウソはネズミですね。古く生きた、まあ長く生きたか、長く生きた化けネズミみたいなもんですね。で、このキュウソさん何をするかなと思ったら、基本いいこともしてるんですね、キュウソさん。猫の子供がですね、毒を食って死んでしまった。すると、そのキュウソは夜な夜な現れて、猫の子にチッチを与えて、その子猫を育てたという、っていういいこともしてるんですよね。もう自分の敵である猫の子供を育てるっていうのはもう本当に素晴らしいと思います。でも、その代わり、キュウソ、まあ、ネズミをですね、退治するために猫を飼う家があったんですけれども、まあ、その、退治するように飼った猫が逆にネズミにやられてしまうっていう、まあ、そういう、ちょっと、反面的なものもあって、でもこれを聞いた瞬間に私的に小頭にポーンって出てきたのが、トムとジェイですね。わかりますかね？これで伝わったらいいなと思うんですけど、某アニメーションのね。まあ、なんか、それにそっくりだなと思ったんですけど、猫の方が逆にやられてしまうみたいな。まあ、なんか、そういう感じでやっていきたいんですが、まあ、ビジュアルですね。ビジュアルがですね、ネズミ特有の、なんて言うんですか、前歯2本出してしまうと、どんだけ頑張っても、前歯2本がすごい全部持っていっちゃうんですよね。なので、そこは、ま、美容整形で削りましょう。で、どこで、ネズミらしさを出そうかなって考えたときに、目元をですね、今までちょっとパッチリ二重が多かったので、切れ長のシュッとした、なんていうんですかね、醤油顔ならぬ塩顔なイケメンで行っていきたいなーと。切れ長のちょっと細めのお目目。で、髪の毛は、銀 銀じゃないな、白でもないな、でも銀髪っぽい方がいいですかね。ネズミ色っていうのもなんか、うん、灰色よりは銀髪の方がいいですね。で、ちょっと長めでね。でですね、性格なんですけれども、その猫の子供を育てるっていうところがすごくいいので、そこをまず取り上げていきたいと思うんですが、なんかこう、それを聞いた時に、職業保育士さんなんかがいいかなと思って、そのどんな動物の子供でも育てるよっていう、その優しさを保育士さんに生かしてもらいたいなっていう。でも男の保育士さんって、まあ何でしょうかね、イケメンですよね。なんかこう、自分も育ててもらいたいですよね。何言ってんだかよくわかんなくなってきましたけど。まあ、保育士さんです。で、基本、ニコニコして優しいんですけれども、まあ、怒ったら、怖いんでしょうね。そう、だって、猫も食べちゃうぐらいの勢いの力は秘めてるんだもん。だから怒ったら食べられちゃうんですよ。うん、そういう怖さも持ってるっていうところで、まあ、二面性があっていいですよね。で、まあ、巷で言う、白球素。黒キウソみたいなね。白黒でね。白は優しい。黒はちょっとダークな感じを出す。二面性。これ結構ファンつくと思うんですよ。ゲームで出したらね。ゲームで出したらね。二回言いましたけど。で、デートコースなんですけれども、普段保育士さんだからな、どこがいいかな。そうね、逆に、猫カフェとか行きますか？ね。猫を育てるぐらいだし。まあ、なんて言うんですかね。黒が出てないうちは、白のうちは、猫カフェで、こう、二人でキャッキャキャッカするのもありかなと思ってね。私も猫好きなんで。で、まあ、基本優しいんでね。基本怒らせなければ優しいんで、まあ、基本どこ行っても大丈夫かなとは思います。でね、セリフなんですけれども、私、あんまり二面性があるキャラを私があんまり好きにならないっていうのもあって、すげえ悩んだんですけど、でもその悩んだ分をヌラ様がバッチリカバーしてくれると思うので、ヌラ様ぜひよろしくお願いします。
浮気しちゃうような悪い子にはお仕置きしなくちゃね。
はい、ありがとうございます。私の至らな文才がヌラ様がバッチリカバーしてくれましたね。ありがとうございます。はい、というわけで今回は休素で終わりました。で、このコーナーですね、まあ海和尚という無茶ぶりもちゃんとできたのかよくわかんないですけれども、まあ無茶ぶりなど、あとご意見ご感想などお待ちしております。ホームページ、ツイッターの方までどしどしお寄せいただければなと思います。
妖怪キャッチラジオ、
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よのけのけ。
妖怪たちラジオ、
妖怪物産展。さあ、今回はですね、1月30日に発売されたばかりの、漫画マイクロマガジン社、影山リーチ先生の喜太郎少年の妖怪絵日記7巻、こちらをですね、皆さんにお勧めしたいと思います。これ、相当昔にもしかすると1巻を紹介したのかもしれませんが、7巻が、最近発売したのでこれを紹介したいと思います。非常にですね、感動的なお話が入ってまして、レギュラーキャラクターの一人であるカッパが、この巻でデビューということで、カッパね、妖怪で言うと非常に基本的な、妖怪なんですけれども、これが7巻にしてついにデビュー。で、可愛らしいんですね、このカッパが。で、正体がですね、この主人公の喜太郎が興奮してハーハーしてるんですけれども、超科学を操る宇宙人なんじゃないかとか、宇宙人の作ったロボットなんじゃないかっていうですね、シーンが出てくるんですけれども、カッパ宇宙人説ってありましたからね、本当に。はい。ただこのカッパに関して正体をですね、まあ正体はまだこの7巻では 判明しないんですね、カッパの正体。カッパが宇宙人なのか何なのかみたいな。これがですね、非常にロマンチックでいいなと思いました。京極夏彦先生が昔おっしゃってましたけれども、妖怪のことは知れば知るほど妖怪を退治し解体することだっておっしゃってたんですね。妖怪っていうのは本当にぬらりひょんがこういう妖怪だとか、カッパがこういう妖怪でこういうところから生まれたって調べて詳しくなればなるほど、その妖怪が生まれた背景とかを知ってしまうわけですから、どんどん妖怪から妖怪っぽいですね、神秘的な要素をなくしていくことだ、非常に残念なことになってしまうかもしれないっていうことを昔京極夏彦先生がおっしゃってたんですけれども、まあ私自身真の姿が妖怪ですから、まあそういういろんな学説を世に流すことによって、本当にこの生きている妖怪たちのね、生態がバレないようにするっていうですね、まあそういう、まあね、働きもあるんですけれども、なので妖怪の学説に関してはまあ大体が昔のことですし、目で見て確かめた人もいませんから、まあ何が正しい何が正しくないっていうわけじゃなくて、自分がそうだと思うですね、説、そうだと思う妖怪の正体にロマンを遊ばせていただければなと思うんですかね、はい。そういった意味でもですね、この妖怪との付き合い方が、描かれているこの喜太郎少年の妖怪日記はもう素晴らしいです。藤岡弘探検隊もですね、同じようなことを、言ってまして、いきなり藤岡弘探検隊の話になるんですけど、皆さんついてきてください。もう分かんない人はね、インターネットで調べてください。クルピラっていうね、ユーマ、未知の生物をですね、南米のギアナ高地に探しに行くっていうね、藤岡弘さんが探検隊を結成して探しに行くっていう番組があったんですけれども、まあシリーズがあって、その中の一つがクルピラっていうですね、まあそういうユーマを探しに行く、もうほぼね、ユーマっていうか森の守り神なんですけど、このクルピラを探しに行くですね、探検隊の番組、もう1時間以上引っ張って、最終的にはクルピラが住んでる洞窟の入り口まで行くんですね。そこでどうしたかっていうと、入り口を壊せば中に入れるんだけど、何万年もかけて自然が築き上げてきたものを壊してはいけないと。で、そんなことまでして、クルピラの神秘を解き明かす必要はないんだみたいなね、オチなんですよ。すごくないですか？南米のギアナ高地までクルピラ探しに行って、この穴の向こうにクルピラがいる、でも入り口が小さくて入れないっていうところで諦めるんですよ。何のために南米のギアナ高地まで行ったのか藤岡弘探検隊って思うんですけれども、それやっぱり男のロマンですね。聖なる森の名もなき洞窟に潜むクルピラ、地上に生きる者の侵入を許さない小さな穴、それこそ彼らが守り抜いてきたもう一つの世界への入り口だった、ダダダダみたいなね、 BGM が流れてナレーションで終わるわけなんですけれども、そう、藤岡弘探検隊も言っている通り、神秘は神秘のままで残すことも大事ということですね。喜太郎少年の妖怪絵日記から相当話ずれたかもしれませんが、これですね、漫画は漫画なんですけれども、絵本みたいな構成になってますんで、ちょっと珍しいですね、想定になってまして、コミックスとして読む順番もですね、なんて言うんですかこれ、どっち開きっていうんですかこれ、本でいうとこの右側が開くようになってると、正面に対して。だから通常の漫画とは逆になってるわけですね、背表紙の位置とかが、これぜひね、読んでいただければと思います。まあ横書きのね、漫画なんで、文字が横書きなんですよ、縦じゃなくて。珍しくないですか？なんかね、なんかなと思ったアメコミみたいな感じです。はい。さあ、影山理一先生の喜太郎少年の妖怪日記最新刊7巻発売しましたので、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。これマイクロマガジン社の方からですね、なんとこれ拳本いただきましたのでご紹介しましたが、いやらしい話、他の出版社の方も妖怪漫画出たらね、送っていただきたい。もうね、私が、売れてね、小金持ちになったらですね、全巻買いますよ、2セットぐらい。なのでね、ぜひ送っていただきたいですね。もう最近電子書籍で妖怪物がいっぱい出ていて、コミックス化も多いので追い切れないという事情がありますからね。これ最新刊、これ買おうと思っていたところ、マイクロマガジン社の方からですね、頂戴いたしました。誠にありがとうございました。マイクロマガジン社、マイクロマガジン社、 マイクロマガジン社ね、3回ぐらい言っときました。はい、ぜひですね、妖怪百鬼ラジオ、紹介してほしい作品などがありましたら、ご意見ご感想もお待ちしております。というわけで、今回は駆け足でバタバタっと来ましたけれども、来週も聞いてくれないとたたっちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。